声の広報岩出2018年1月第142号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次表紙1ページ市長議長新年のご挨拶2ページ情報トピックスは4ページから8ページまでです。表彰平成30年成人式4ページ平成30年岩出市消防団長消防組合消防出初め式地区別人権学習会の実施5ページ支え合い助け合う地域づくり講座参加者募集がんについて知ろう今回は子宮がん6ページ特定健診の受診期間まもなく終了高額医療・高額介護・合算療養費のお知らせ7ページふるさと岩出市応援寄付金にかかる返礼品募集岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業8ページ税務署から確定申告について9ページ暮らしの情報は10ページの税料金から22ページの相談までです税料金10ページ健康介護11ページ環境エコ14ページ募集15ページ講座催し15ページお知らせ17ページスポーツの大会結果19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ11月の相談22ページ広告22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ第12回岩出マラソン大会26ページ目次終わりまず表紙です。紙面には昨年の成人式の写真が載せられています。色とりどりの艶やかな着物姿と凛々しいスーツ姿の新成人が笑顔でポーズを決めた写真です。
市長、議長、新年のご挨拶。まず岩出市長、中柴正幸です。明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては、輝かしい新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。さて、全国的に人口減少が進む中、岩出市におきましては、微増ではあるものの、人口増加は続いておりますが、近い将来、人口減少に転じることが予想されます。そうした中、平成29年度を地方創生岩出市創生幕開けの年と位置づけ、観光振興施策を中心に地域の特性を生かした施策を進めているところでございます。昨年3月には京奈和自動車道紀北西道路岩出根頃インターチェンジから和歌山ジャンクションが開通いたしました。これにより和歌山県側が全線開通となり、和歌山県の玄関都市としての機能充実により、観光振興だけでなく災害時の避難路や物資輸送路として防災面での広域ネットワーク化が図られることになりました。岩出市における今後の重点事業ですが、主なものを申し上げますと、まず国・県事業では岩出橋の架け替えを含む府県間道路泉佐野岩出線の 4車線化の早期完成を促進してまいります。本道路の完成により市内交通渋滞の緩和が期待されるところであります。浸水対策事業につきましては、浸水被害を緩和させるための国営総合農地防災事業において現在工事中のハブ山崎水路が本年完成予定であり、根室川排水路については平成30年度から工事が開始されます。また紀の川の岩出狭窄部対策事業が進められておりますが、岩出市の浸水対策の要となる根室川住吉川の早期改修を引き続き強く要望してまいります。また平成31年に開催されます年輪ピック紀の国和歌山2019第32回全国健康福祉祭において岩出市ではペタンク競技を開催いたしますが、本年はリハーサル大会を開催する予定ですので、市民の皆様方にはご協力いただきますようよろしくお願いいたします。次に市事業についてですが、防災耐震対策事業としまして、いつ発生しても不思議でない南海トラフを震源地とする大規模地震に備え、防災対策も含めた生活道路の環状化、道路橋梁の長寿命化や個人住宅の耐震化補助などを進めるとともに、地域の防災意識の向上が不可欠であることから、自主防災組織の設立・活動支援を行うとともに、地域防災訓練ではより具体性のある訓練を実施するなど、ハード面・ソフト面ともに充実させてまいります。また堀口プールと東公園プールの老朽化に伴い、これらを統合し市民総合体育館の敷地内に屋外浄水型プールとして早期完成を目指して事業を進めてまいります。このプールが完成いたしますと、災害発生時に避難所として活用する岩出中学校や市民総合体育館への生活用水の供給が可能となります。公共下水道事業につきましては、平成13年度から事業がスタートし、第1次から第3次認可区域までの合計487ヘクタールが完了してございます。現在は平成31年度の完成を目指して第4次認可区域の204ヘクタールを進めてございます。観光振興事業ですが、昨年4月に道の駅として認定登録された根室歴史の丘については、地方創生拠点整備交付金を活用して物販販売所、休憩所やトイレなどを整備して、道の駅根室歴史の丘として12月24日にグランドオープンしたところでございます。この施設については、根室街道グリーンツーリズム紀の川緑の歴史回廊の拠点として、観光資源を有効に活用しながら岩出市の活性化に努めてまいります。結びに、本年が市民皆様方にとって素晴らしい年になりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。市長の挨拶でした。
次は岩出市議会議長吉本寛陽です。新年おめでとうございます。平素から議会活動に深いご理解と温かいご支援をいただいておりますことに、議員一同心から感謝申し上げます。昨年を振り返りますと、地球温暖化により全国各地で豪雨災害が発生し、近隣の紀の川市でも大きな被害が発生いたしました。災害によりお亡くなりになられた方々に対し、心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様方にお見舞い申し上げます。さて、和歌山県では南海トラフ地震や 中央行動線断層帯による地震が予測されており、いつどこで甚大な自然災害が発生してもおかしくない状況ですので、皆様も様々な災害発生に備え、普段から対策を講じておくことが必要です。観光面では、12月にグランドオープンした道の駅根頃歴史の丘は、県内の特産品を扱うなど、和歌山県の玄関口として、また7月に重要文化財に指定された旧和歌山県議会議事堂一条閣や、根頃歴史資料館、根頃寺などと一体となった観光拠点施設として、笑顔あふれる街づくりにつながることを期待しております。一方、昨年は地方自治法施行70周年という大きな節目の年であり、地方自治の意義と重要性を再認識いたしました。また、平成27年の公職選挙法改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、市民に最も身近な地方議会として、昨年1月に、市議会議員選挙が行われました。これまで以上に若い世代において政治に関心を持っていただくとともに、広く市民の皆様に関心と理解を深めていただけますよう、より身近で開かれた議会への取り組みを進めてまいります。結びに本年が皆様にとりまして、実り多き素晴らしい一年になりますことをお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、市長・議長の新年のご挨拶でした。なお、一部割愛させていただきました。
情報トピックス。岩出氏が地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰を受賞しました。平成29年3月の京奈和自動車道の県内全区間開通による近隣府県からの誘客を見込み、近年根頃周辺の整備を進め、旧和歌山県議会議事堂の移築など新たな観光動線の構築による観光振興に取り組んだことが認められました。市民の皆様のご協力の賜物と心から感謝申し上げます。表彰。ボランティア功労者として厚生労働大臣表彰、朗読グループ岩出弥生会。保護主として法務大臣感謝状、上西春夫さん、岩崎俊博さん、佐谷妙子さんが受賞されました。この3人の方々は平成29年11月15日で保護司を勇退されました。和歌山県厚生保護女性連盟会長表彰、厚生保護女性会の梅田博美さん、大西時美さん、渡部節子さんが受賞されました。また、和歌山保護観察所長感謝状、同じく厚生保護女性会の梅田久美さん、坂本ひふみさんが受賞されました。おめでとうございます。平成30年成人式、新成人の門出をお祝いします。1月8日月曜日祝日、開式は午前10時から市民総合体育館で行います。第1部は式典、第2部は記念イベント、お笑いグループ我が家の出演です。今年度から記念撮影がなくなりました。会場に写真撮影ブースを設置しますのでご活用ください。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお、当日は華美な服装はご遠慮ください。また、 会場への酒類や危険物の持ち込みは固く禁止します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係へどうぞ。平成30年岩出市消防団長賀消防組合消防出初め式を実施します。岩出市消防団出初め式は1月3日水曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園で行います。消防自動車が一堂に並ぶ舞台観月や紀の川河川敷においての一斉放水を披露いたしますので、ぜひご覧ください。長賀消防組合消防出初め式は1月8日月曜日祝日午後1時30分から3時ごろまで大宮緑地総合運動公園で行います。雨天の場合は岩出市総合保健福祉センターです。当日は岩出中学校吹奏楽部による演奏、岩出市立根頃保育所の幼年消防クラブ員による防火演技、消防職員による救出救助訓練、放水訓練などを披露します。また展示体験コーナーがあります。午後1時から防火アンケート、1時30分から展示コーナーで防災グッズなどの展示や防災何でも相談コーナーがあります。式典など終了後、体験コーナーでは救急コーナーの設置、地震体験者による地震体験、煙体験ハウスによる煙体験、はしご車、支援車の展示があります。ただし展示体験コーナーは雨天の場合は中止です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 総務課危機管理係、または長賀消防組合電話61-0119へどうぞ。消防出初め式についてでした。地区別人権学習会を実施します。人権教育啓発の一環として、さまざまな人権問題についての理解や認識を深め、一人一人が心豊かで差別のない明るい街づくりを推進していくことを目的として、市内6カ所で実施いたします。実施日と場所は次の通りです。1月29日月曜日、岩出地区公民館大会議室。30日火曜日、山崎地区公民館大会議室。31日水曜日、気仙台地区公民館大会議室。2月5日月曜日、根頃地区公民館大会議室。7日水曜日、上岩出地区公民館大会議室。9日金曜日、中央小学校多目的ホールです。時間はいずれも午後7時からです。最寄りの会場にお越しください。学習会の講師は、高野山大学文学部人間学科准教授の森崎正義さん。演題は、引きこもる心を理解する良好な支援のあり方についてです。また、人権教育啓発指導者研修会を、1月26日金曜日午後7時から、総合保健福祉センター多目的ホールで行います。講師は紀の川病院副院長兼引きこもり研究センター長宮西輝夫さん。演題は、なぜ日本の若者は引きこもるのか、回復支援活動から見えてきた現在の若者像です。皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。 人権学習会についてでした。
支え合い、助け合う地域づくり講座参加者を募集します。災害時の要配慮者支援を通し考える助け合い地域づくり。この公開講座では阪神・淡路大震災後の地域復興に長年取り組まれてきた NPO 法人コミュニティサポートセンター神戸理事長の中村淳子さんと、地域福祉問題のエキスパートである和歌山大学経大学部准教授の神奈川恵さんのお二人から、たとえ地域を大規模災害が襲っても誰一人取り残さない地域づくりを目指すためのヒントをいただきます。ぜひご参加ください。日時は1月27日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター多目的ホール。内容は中村淳子さんが災害と地域づくり、神奈川恵さんは生き生きとした岩出市の地域づくりについてお話しされます。定員は300人、対象者は今後地域づくり活動をしていきたい、活動する仲間づくりをしたいと思う方です。受講料は無料。申し込み期間は土曜、日曜、祝日を除く1月19日金曜日までです。申し込み方法は氏名、住所、電話番号と講座受講希望の旨を福祉課総務係までお電話いただくか、ファックス 61-1632 でお申し込みください。お問い合わせなど詳しいことも福祉課総務係までどうぞ。がんについて知ろう。今回は子宮がんのこと。近年、20歳から30歳代の若い女性に子宮頸がんが増えています。子宮頸がんは子宮頸部の入り口に多く発生します。原因はヒトパピローマウイルス、HPV の感染が関連していると言われています。HPV は約 80% の女性が生涯のうちに一度は感染するごくありふれたウイルスです。免疫の働きなどで自然に治る人がほとんどですが、一部の人で感染が持続し、全がん病変となり、その一部ががんに進行すると言われています。がん細胞の増殖はゆっくりで、浸潤がんになるまでに5年から10年かかると言われています。そのため、定期的に子宮頸がん検診を受けることで、全がん病変やごく初期のがんを発見することができます。がんであっても、早期に発見し、治療することで、多くの場合に治癒が望めます。この段階の治療であれば、今後、妊娠や出産をすることも可能です。岩出市では、子宮頸がん検診を実施しており、20歳以上の女性の方が受診していただけます。また、平成28年度中に、30歳、35歳、40歳になった方を対象に、HPV 検査も合わせて実施しています。費用はいずれも無料です。なお、平成29年度の子宮頸がん検診は1月末までです。自分自身を守るために、この機会にぜひ検診を受けてください。その他、子宮に発生するがんは、子宮頸がんだけではなく、子宮体がんも存在します。子宮内膜がんとも言われ、子宮内膜に多く発生します。内膜は生理の時に剥がれるので、閉経前に子宮体がんを発生することは稀と言われています。 40歳後半から増加し、50歳から60歳に発生率がピークとなっています。子宮体がん検診は、国の指針では市町村のがん検診として進められていないため、岩手市でも実施していません。子宮体がんの場合、症状が進行していない初期の段階で不正出血などがあることが多いです。そのような症状が見られた場合は、医療機関で受診することで、がんを早期に発見することができます。お問い合わせや詳しいことは、保健推進課、保健予防係までどうぞ。
40歳以上の岩手市国民健康保険ご加入の方へ、特定健診の受診期間が間もなく終了します。まだ受診されていない方は、1月末まで無料で受診できますので、医療機関へ予約の上受診してください。また、岩手市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも、受診券を発行していますので、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。特定保健指導、国保、3センチスリム教室、運動セミナーがあります。日時は、1月26日金曜日午前10時から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター多目的ホールです。定員は30人、事前申し込みが必要です。内容は筋肉をつけよう。筋肉には脂肪を燃やし糖を取り込む役割もあり、メタボリックシンドロームの予防改善に筋肉をつけるのは効果的です。誰でも参加できますので、お気軽にお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。高額医療、高額介護、合算療養費のお知らせです。高額医療、高額介護、合算療養費は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が、毎年8月から翌年7月までの1年間に医療保険の一部負担金と、介護保険の利用者負担額を合計した金額が、基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には、平成29年12月に申請書を送付しています。国民健康保険の支給対象者には、平成30年1月中に市役所から申請書を送付します。ただし、被用者保険などの方には、市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。自己負担限度額など詳しいことは、次のところへお問い合わせください。後期高齢者医療制度については、保健医療係へ。国民健康保険は、国保年金係へ。介護保険は、介護保険係へお願いします。高額医療、高額介護、合算療養費についてでした。
ふるさと岩手市応援寄付金にかかる返礼品を募集します。平成29年12月から、岩手市へ寄付をいただいた市外の方に対し、返礼品の送付を開始しました。つきましては、返礼品として商品やサービスなどを募集しますので、関心のある事業者はぜひご応募ください。対象事業者は、次の1から4すべてを満たす事業者です。1、 市内に本社、本店、支社、支店、営業拠点、生産拠点のいずれかがある法人または個人事業者であること。2、市税などの滞納がないこと。3、代表者が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に掲げる暴力団などの構成員でないこと。4、インターネット環境が整っていること。返礼品の要件は次の1から4のいずれか1つを満たす品です。1、農林水産物など岩出市で栽培、収穫、捕獲されたもの。2、製造品、加工品、岩出市の事業者が製造、加工したもの、または市内で生産された原材料などを主原料として製造、加工したもの。なお、市内事業者により企画、商品開発され、市外の工場などで製造、加工されたものも含みます。3、市内で提供されるサービス。例えば、宿泊券、食事券など、額面表示がないもので、岩出市内の店舗でのみ使用できるもの。4、これら1から3以外のもので、岩出市の名所、旧跡、意匠を特徴的に表したものや、岩出市産の材料を特徴的に使用したもの。以上です。申し込み方法です。ふるさと岩出市応援寄付金返礼品登録申請書に必要事項を記入し、返礼品の画像データ、カラーで5メガ以内のものを添付してメールで提出してください。この申請書は市ウェブサイトからダウンロードできます。提出先は岩出市商工会。メールアドレスはinfo-iwade@w-shokokai.or.jp です。申し込み期限は、掲載月の前月20日まで。例えば、2月掲載の場合、1月20日までとなります。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、産業振興課商工観光係、電話 63-5840 へお問い合わせください。応援寄付金にかかる返礼品募集についてでした。岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業のお知らせです。地震で家具が転倒すると、室内に物が散乱して避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで、身近な対策の一つに、家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。岩出市では、対象者に対して、タンスや本棚などの家具に転倒防止金具などを取り付ける事業を実施します。対象者は、市内に住所を有する方で、次の4つのいずれかの世帯に属し、その世帯員による金具などの取り付けが困難である方です。1、65歳以上の高齢者がいる世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他、市長が特に必要と認める世帯です。なお、同じ世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象外です。対象家具は、1世帯につき、タンス、本棚など3台以内、取り付けにかかる費用は無料です。ただし、金具代は利用者の自己負担となります。L 字型金具を使用し、 3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間は2月28日水曜日までです。この事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても、市及び受託者は賠償いたしません。詳しくは市役所総務課危機管理係までお問い合わせください。
税務署から確定申告についてお知らせします。平成29年分所得の確定申告を次の会場で行います。申告が必要な方は前年分の申告書の控えなどをお持ちの上、各申告会場で期限内に申告をお願いします。まず、粉川税務署の申告会場は、紀の川市粉川の紀の川市商工会館で、JR 粉川駅南側です。開設期間と相談受付時間は、2月16日金曜日から3月15日木曜日までの午前9時から午後4時まで、土曜日曜は除きます。申告会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。2月15日以前および3月16日以降は粉川税務署の通常窓口での対応となりますので、混雑状況によって長時間お待ちいただくことがあります。この会場で納税はできません。金融機関などをご利用ください。お問い合わせ先は、粉川税務署、電話 73-3301 です。次に、岩出市役所の申告会場は、市役所3階第6会議室です。税務署の出張相談は、2月20日火曜日から23日金曜日までの4日間のみです。相談受付時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。税務署の出張相談日は大変混雑が予想され、長時間お待ちいただく場合や混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。土曜日曜を除く2月16日金曜日から3月15日木曜日の間は市職員による申告相談を行います。税務署の出張相談日以外の日には確定申告書をご自身で記入または入力していただくこととなり、申告書の控えに税務署の受付員を押すこともできません。この会場で国税の納税はできません。金融機関などをご利用ください。お問い合わせは市役所税務課市民税係、電話 62-2141 までどうぞ。自宅で確定申告書を。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って申告書などを作成できます。作成したデータはマイナンバーカードを利用して e-tax で送信することができます。ただし IC カード、リーダーライターが必要です。その他、印刷して郵送などにより税務署に提出できます。またタブレット端末でも申告書を作成し、コンビニなどのプリントサービスを利用し申告書を印刷して郵送などにより提出することもできます。なお、確定申告書を郵送で提出する際に申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて送付するとともに、住所・氏名を記載し、必要な金額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。 所得税の還付申告については、2月15日以前であっても、郵送などにより税務署へ提出ができます。国税庁ウェブサイトは、https://www.keisan.nta.go.jp/です。お問い合わせ先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301 です。音声案内に従って電話機を操作してください。申告にはマイナンバーが必要です。平成28年分以降の申告書からマイナンバーの申告書への記載と確認が義務付けられています。マイナンバーの記載が必要となるのは、納税義務者本人とその控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者です。申告書提出の際には、本人のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる運転免許証や健康保険証などをお持ちください。なお、本人以外の確認書類の提示は必要ありません。個人番号を活用することで、より正確な所得の把握に努め、公平な税負担の実現を図りますので、皆様のご協力をお願いします。医療費控除の変更点です。基本的には、平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受けられる方は、医療費の領収書の添付または提示に変えて、医療費控除の明細書、または医療保険者から交付を受けた医療費通知を確定申告書を提出する際に添付する必要があります。医療費の領収書は、自宅で5年間の保存が必要で、税務署から求められたときは、提示または提出が必要です。ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示により申告することができます。確定申告についてでした。
暮らしの情報、税・料金です。インターネット購買を始めます。税の公平性と税収確保のため、これまでも滞納者より差し押さえた動産の購買会を行ってきましたが、さらに今年からはヤフー官公庁オークションを利用したネット購買を始めます。インターネットを使用できれば、誰でも参加でき、他の官公庁も多数出品していますので、興味のある方は、ぜひ市ウェブサイトやヤフー官公庁オークションをご覧ください。市ウェブサイト、岩出市の購買情報、アドレスは、http://www.city-iwade.lg.jp/zeemu.zeemu/kobai-koubai_info.html あるいはヤフー官公庁オークション、アドレスは https://koubai-auctions.yahoo.co.jp/wky_ 岩出アンダーバーシティです。参加される場合は物件ごとに事前の参加申し込みが必要となりますので、手続き方法や日程などのご確認をお願いします。なお、滞納者が税金を完納した場合は対象となる物品は取り下げられますのでご注意ください。お問い合わせは税務課納税係へどうぞ。平成30年度の焼却資産の申告について、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品などを焼却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で焼却資産を所有されている個人・法人は、平成30年1月1日現在の資産の状況を31日水曜日までに申告してください。今回の申告案内から経費節減のため、郵便はがき・メールシーラーによる申告案内に変更しております。申告書が必要な方は市ウェブサイトの各種申請書からダウンロードしてください。なお、申告先は岩出市役所の税務課固定資産税係になります。直接または郵送で窓口に申告書を提出してください。また L-TAX による電子申告もご利用ください。焼却資産は取得価額をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少・減価を考慮して評価します。申告の際は納税義務者のマイナンバー、個人番号または法人番号の記載が必要となります。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。納付額を確認したいとき、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確認したいとき、これらの納付額を確認証明するものとして、次の2種類の書類を発行しています。いずれの書類にも、1月から12月の1年間に納付された総額が記載されています。まず、納付証明書について。手数料は1通につき200円。それぞれの保険税、保険料ごとに手数料がかかります。なお、平日に電話で予約いただくと、休日、土曜、日曜、祝日に証明書を受け取ることができますので、ご利用ください。次に、納付額メモについて。手数料は無料です。正式な証明書ではありません。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収書の添付は必要ありません。1年間に納めた保険税・保険料の額を申告書に記入すれば控除を受けることができます。また、納付額は電話でも確認いただけます。お問い合わせは、国民健康保険税については、保険年金課・国保年金係へ。後期高齢者医療保険料については、保険年金課・保険医療係へ。介護保険料については、長寿介護課・介護保険係へどうぞ。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は、日本に住む20歳以上、60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。加入手続き。20歳の誕生日を迎えた方は、市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して、厚生年金や共済年金に加入中の方は手続き不要です。平成29年度、国民年金の保険料額は月額 16,490 円です。 所得が少なく保険料を納めることが困難な方は、次の制度を申請により利用することができます。制度は3つあります。1、学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。2、納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得、1月から6月までに申請される場合は、前々年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。3、全額免除、一部納付制度。学生以外の方で、本人、配偶者、世帯主の前年所得、1月から6月までに申請される場合は、前々年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除、または一部納付になります。なお、離職者、災害の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第4期、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第7期、介護保険料第8期、これらの納期限は1月31日水曜日です。1月の夜間納税相談日は11日と25日の木曜日、午後8時までです。保険年金課窓口へどうぞ。税・料金でした。
健康介護です。65歳以上の方のインフルエンザ接種期限について、岩出市内に住所を有する次の方を対象に実施しています。1、接種時において満65歳以上の方。2、60歳以上、65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。接種期限は1月31日水曜日まで。自己負担は1500円。ただし、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種を希望される方は、必ず実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証をお持ちになり接種してください。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話61-2400へどうぞ。子ども医療についてのお知らせです。小中学生通院の現物給付制度、取扱医療機関を拡大中。1月から公立長病院も使えます。詳しくは岩出市のホームページをご覧ください。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、診療科目は内科と外科、診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。また、準屋台診療を行います。期間は12月9日土曜日から平成30年3月11日日曜日まで。診療は土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日までの午後8時から10時までです。 診療科目は内科のみ。小児科については和歌山市夜間休日応急診療センターで対応します。電話は 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。1月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。1日月曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、電話 77-4068。 崎山歯科医院、紀の川市岸川町丸須、 64-8727。 2日火曜日、森本歯科、岩出市山田、 69-2688。 河野歯科医院、紀の川市小川、 73-2309。 3日水曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、 77-6161。 中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、64-7234。 7日日曜日、高木歯科医院、岩出市水須、63-0416。 8日月曜日、オリーブ歯科、紀の川市小川、73-6369。 14日日曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、77-0170。 21日日曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、64-8850。 28日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、62-9898です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。緊急通報装置を貸し出しています。岩出市では一人暮らしの高齢者などに緊急通報装置の貸し出しを行っています。急病や事故などの緊急時に装置のボタンを押すと受診センターに連絡が取れ、状況に応じ協力員への連絡や救急車の要請などを行います。対象は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法、申請書類を長寿介護課へ提出してください。申請書類は長寿介護課で配布または市ウェブサイトからダウンロードできます。申し込みには協力員3人が必要です。協力員とは緊急の際迅速に利用者宅へ出向き安否確認を行える方、うち1人は地区の民生委員です。注意事項、 NTT アナログ回線以外の回線を利用されている場合、利用できない場合があります。利用料は前年所得に応じ月額無料から2052円までの負担が必要です。詳しくは長寿介護課長寿社会係へお問い合わせください。認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業を活用してください。万が一認知症などにより 高齢者が行方不明になった場合でも、地域で見守りできるネットワークが構築されていれば、地域の支援を得て早期に発見・保護できる可能性があります。岩出市では、徘徊の恐れのある高齢者やその家族が安心して生活できるように、認知症・高齢者等徘徊ネットワーク事業を実施しています。事業内容は次の4つです。1、徘徊の恐れのある高齢者などの情報を市へ事前に登録し、対象者には靴に貼るステッカーを配布。2、高齢者がいなくなった場合、家族などが警察へ捜索願いを提出。3、市から協力者へ対象者の情報を配信し、捜索協力を依頼。協力者とは、警察、民間事業所、介護事業所など、市へ事前登録している事業者のことです。4、対象者が発見された場合は、市から協力者へ捜索依頼解除の連絡。以上の4つです。事前登録対象者は、岩出市に住所を有する、在宅で生活しているおおむね65歳以上の徘徊の恐れのある方です。事前登録は地域包括支援センターで申請できます。申請に必要なもの、対象者と申請者の認め印、対象者の写真、正面1枚、横顔1枚、顔の特徴が分かりやすいものをお願いします。お申し込みお問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。1月の献血のお知らせです。多くはミレニアシティ岩出店で、2日火曜日と13日土曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、岩出市役所で30日火曜日午後2時から4時30分まで行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話61-2400へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。生ごみを減らすための工夫を始めませんか？買い物をするときや食材を保管するときの工夫の仕方をご紹介します。賞味期限を見て食べきれる分だけを買う。腐りやすい食材の買いすぎや値段が安いというだけでの衝動買いを控える。買い物に行く前に冷蔵庫の余っている食材を確認し、買い物リストを書いていくと余分なものを買わずに済みます。食材の在庫チェック。日頃から冷蔵庫の中をきれいに整理整頓し、賞味期限のある食材には冷蔵庫の扉やよく見えるところに期限を書いておくと、期限切れによる廃棄や二度買いを防止することができます。食材の保存方法。食材はポリ袋に入れたりラップに包んだりするなどの一手間を加えることにより長持ちする場合があります。また野菜の中には常温で保存したり冷凍保存する方が甘みが増してより長期保存ができるものがあるので、種類によって保存場所を変えるのも工夫の一つです。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。プリンセンターからのお知らせです。1月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域は、缶・瓶類の不燃物回収日、第3水曜日の17日、資源ごみ回収日、毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域は、不燃物回収日、第2・第4水曜日の10日・24日です。 資源ごみ回収日、毎週木曜日です。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、または岩手クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。募集です。岩手市私立学校臨時職員、用務員2名を募集します。業務内容は、私立学校に通学する児童・生徒が気持ちよく過ごせるための校内の美化・衛生などの業務、その他校長などが指示する業務です。賃金は日額7040円。受付期間は2月6日火曜日まで。郵送の場合は2月6日火曜日必着です。詳しいお問い合わせは教育総務課総務係へどうぞ。第13期岩手市ときめき交通大学学生を募集します。岩手市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし、4月から平成31年1月まで、毎月1回、参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は年齢65歳以上、岩手市在住の方です。定員は25人。募集期間2月末日まで。参加費無料です。定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは総務課交通防犯係までどうぞ。統計調査員候補者を募集しています。岩手市では国が実施するさまざまな統計調査に調査員として従事いただける統計調査員候補者を募集しています。ご応募いただいた方を候補者として登録し、各種統計調査実施の際にお住まいの地域などを考慮して選任します。募集期間は随時、詳しくは市長公室市民ふれあい係までお問い合わせください。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。演題は我が町の国際化、海外と比較して。講師はプラスチック製品製造販売会社社員山本健介さんです。日時は1月20日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。今月のふれあい学級は演題文化ことと舞踏を楽しもう。講師は新立文化こと研究会上千恵子さんです。時間は午後1時30分から各地区公民館で行います。ふれあい学級生は随時募集しています。対象は岩手市にお住まいの60歳以上の方です。日にちなど詳しくは障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会のお知らせです。岩手市スポーツ推進委員会では子どもから大人まで誰もが手軽に楽しめるニュースポーツ教室を開催します。何かスポーツを始めたい方、仲間探しを考えている方、ぜひ会場へお越しください。お待ちしています。日時は1月13日土曜日午後1時から4時まで。場所は市民総合体育館1階アリーナです。スポーツ推進委員など指導のもと、みんなで一緒に楽しむことができる運動です。今回は、キンボール、バスケットピンポン、ボッチャを実施します。対象は、岩手市にお住まい、またはお勤めの方で、 小学生以上の人、先着50人程度です。運動のできる服装、上履き、タオル、飲み物など持参ください。参加料は無料です。お申し込み、お問い合わせは、障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。電話で受付もできます。民族資料館所蔵品展、暮らしを支えた道具。今回は郷土の民具、農具など生活道具の展示を行います。展示期間は1月24日水曜日から2月26日月曜日まで、岩出市民族資料館1階企画展示室で行います。休館日は毎週火曜日です。皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは民族資料館電話63-1499へどうぞ。第33回岩出市民ゴルフ大会参加者を募集します。1月20日土曜日、根室ゴルフクラブで行います。プレー費は4000円、食事はつきません。会費は1000円。募集人数は80人です。1組4人で1人だけ他の市の方の参加ができます。お申し込み、お問い合わせは、岩出市ゴルフ協会事務局、電話 62-2178、ファックス 62-2507 へどうぞ。平成29年度、精神障害者家族教室のご案内です。1月23日火曜日午前10時から午後3時まで、長総合庁舎2階中会議室で行います。家族の関わり方を振り返って家族が元気になれる企画です。講師は SST 普及協会リーダー高森信子さんです。定員は40人先着順で、1月9日火曜日までにお申し込みください。なお、特別な配慮が必要な方は、1月9日火曜日までにご連絡ください。昼食は325円で、当日午前9時30分までに注文できます。お申し込み、お問い合わせは、岩出保健所保健福祉課、電話 61-0021、ファックス62-8720へどうぞ。基準緩和サービス従事者研修の受講者を募集します。岩出市では介護保険制度の改正に伴い、平成29年4月より介護予防日常生活支援総合事業を実施しております。総合事業の一つとして、ヘルパーの資格がない方でもこの研修を受講することにより、基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能となりました。日時は2月8日木曜日午前9時から午後5時まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。内容は、介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などです。対象は、岩出市の基準緩和サービス指定事業者に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方などです。受付期間は1月4日木曜日から19日金曜日まで、土曜、日曜、祝日は除きます。申し込み方法、氏名、住所、電話番号と研修受講希望の旨を担当までお電話でお伝えください。お申し込み、お問い合わせは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。男女共同参画推進講座参加者を募集します。妊娠・出産期における女性の体や気持ちの変化、先輩・パパ・ママたちの様子などを聞いて 子供が生まれるということを考えてみませんか。演題は生まれるということ。第一部はリプロダクティブヘルス、ライスとは。講師は稲垣悦子さんです。第二部は安心して産むために、温かい家庭を築くために。講師は岩出市保健師、塩中和歌子さん。日時は2月17日土曜日午後1時から2時間程度、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。定員は20人、先着順です。一時保育、手話通訳があります。2月9日までにお申し込みください。申し込み方法、氏名、年齢、電話番号を電話、ファックス、メール、いずれかの方法でお知らせください。一時保育、手話通訳希望の方は申し込み時にご連絡ください。この講座は岩出市男女共同参画推進委員会ホットケーキの企画運営講座です。お申し込み、お問い合わせは市長公室男女共同参画担当、電話 62-2141、 ファックス 63-5229 へどうぞ。 E メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。味噌作り伝承塾のご案内です。1月29日月曜日午後1時30分から次の3カ所で行います。岡田集会所、定員24人、上岩出地公民館、定員12人、サンホール、定員24人です。費用は2300円、当日会場において直接お支払いください。対象は岩出市内にお住まいの方、定員になり次第締め切ります。申し込み方法です。完成はがきに住所、氏名、電話番号、希望の場所を記入し、岩出市生活研究グループ協議会まで郵送してください。宛先は郵便番号649-6258、岩出市山614、I33工房です。なお、はがき1枚につき1人の申し込みでお願いします。申し込み期間は1月5日金曜日から15日月曜日まで、当日消印有効です。お問い合わせは産業振興課、電話63-5840へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。マイナンバーカード交付申請書の返信用封筒について、通知カードおよび個人番号カード交付申請書と一緒にお届けしている交付申請書の返信用封筒については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずにそのまま使用することができます。返信用封筒が追加で必要な方はダウンロードできます。アドレスは https://www.kojinbango-card.go.jp/ です。封筒様式のコピーは市民課窓口でもご用意しておりますので、お手元に封筒がない方は市民課窓口にお申し出ください。お問い合わせは市民課市民係へどうぞ。平成29年度税に関する作文の優秀作品について、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が募集した 中学生及び高校生の税に関する作文について、岩手市の学校から優秀作品として次の方々が受賞されました。中学生の税についての作文では、大桑教育文化振興財団理事長賞を岩手中学校3年、岡本樹奈さんが受賞されました。題名は税とはです。税に関する高校生の作文では、小川税務署長賞を長賀高等学校1年、大山理央さんが受賞されました。題名は幸せな国です。お問い合わせは小川税務署電話 73-3301 へどうぞ。岩手警察署からのお知らせです。昨年の事故の特徴は、午前8時から10時までの通勤・通学時間帯における交通事故の増加です。また、夕暮れ時間帯において、横断歩行者と車両の死亡事故が多発しました。新年がスタート。死亡事故ゼロ、交通事故を一件でも減らすを目標に、皆さんのご協力をお願いします。ドライバーの皆様へ、通勤・通学時間帯は交通量が多いのはもちろん、遅刻をしないようにと普段よりスピードを出してしまったり、安全確認を怠ってしまいがちですので、時間にゆとりのある行動を心がけ、安全運転に努めましょう。歩行者の皆様へ、確実な安全確認を心がけ、無理な道路の横断はやめましょう。横断歩道がある場合は、必ず横断歩道を渡りましょう。夕暮れ時や暗い時間に出かける際は、懐中電灯を持つか、タスキなど反射材グッズを身につけ、明るい色の服装で出かけるようにしましょう。お問い合わせは、岩手警察署、電話 63-0110 へどうぞ。広報岩で広告を掲載してみませんか。掲載料金は1枠1万円です。6ヶ月以上継続して掲載されますと、1枠8000円になります。また、2枠、3枠も可能です。市ウェブサイトへのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室までどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は明けましておめでとうです。はじめに両手の人差し指を左右から体の前に上下に出します。1月1日の仕草です。次に両手指先をつまんで上に動かしながらパッと開きます。おめでとうの仕草です。この2つの動作を続けて明けましておめでとうになります。また、紙面にある QR コードを携帯電話で読み取ると、動画が再生されますので、ご利用ください。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第27回岩手市パークゴルフ市民交流大会が10月18日、君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部、1位山口道夫さん、2位吉田辰巳さん、3位西川辰巳さん。女性の部、1位川辺純子さん、2位藤沢和代さん、3位ミス秀子さんでした。岩手市ペタンク協会10月定例大会が10月24日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位浜野幸男さん、辻内明美さん、上野真知子さん、2位上中久子さん、宮村静子さん、大鶴俊之さん、3位松本菊子さん、 藤田妙子さん、福田守さんでした。スポーツの大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。1月の花ごよみ、椿、ハボタン、ビオラ、洋蘭、シクラメンが見ごろを迎えます。展示会と教室のご案内です。早春の洋蘭展が2月10日土曜日から12日月曜日までの午前9時から午後5時までです。バラの手入れ教室が1月8日月曜日祝日午後1時30分から4時まで、参加費300円。2月の寄せ植え教室が2月4日日曜日午後1時30分から3時まで、参加費1800円。洋蘭の育て方教室が2月11日日曜日祝日午後1時30分から4時まで、参加費300円です。なお、教室はすべて事前申し込みが必要です。1月の休園日は、1日月曜日、9日火曜日、15日月曜日から19日金曜日、23日火曜日、30日火曜日です。緑化センターの電話番号は62-4029、ファックスは63-2570です。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ、岩でっこ。2月の行事は次の通りです。0歳児は9日16日の金曜日、定員は10組。1歳児は13日20日の火曜日、定員は10組。2歳児は5日19日の月曜日、定員は15組です。いずれもおひなさまの制作です。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日は0歳児1月17日水曜日から、1歳児18日木曜日から、2歳児19日金曜日からです。いずれも午前9時から午後5時まで。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。親子で運動遊び、体を動かしながらコミュニケーションを深め運動遊びを楽しみませんか。1月31日水曜日午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小川洋次郎さんです。2歳以上の幼児とその保護者が対象です。定員15組。持ち物はタオル、お茶など。動きやすい服装でお越しください。参加希望される方は、1月9日火曜日からお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時までです。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。乳幼児期の感染症に注意しましょう。感染症の多くは発熱や嘔吐、下痢などの風邪症状が見られます。風邪と思っていても発熱などの症状から髄膜炎や脳炎、心筋症など重症化する場合があるので注意しましょう。特に生後6ヶ月以降の乳児は母体からもらった免疫が下がってくるので、 乳幼児期は重症化する場合がありますので気をつけてください。ポイントは、人混みの多い場所への外出はなるべく控えましょう。おむつ交換などの後は手洗いをしっかりとしましょう。日頃から生活リズムを整えておくことも大切です。お問い合わせは保健推進課保健予防係電話 61-2400 どうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあい1月10日水曜日午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係電話 61-2400 どうぞ。
平成30年度学童保育所新規入所者の一時募集のお知らせです。4月から新規入所を希望する方のみ次の通り受付を行います。日時は1月22日月曜日から27日土曜日までの午前9時から午後4時まで岩出市役所第一会議室 B で行います。対象は小学1年生から6年生です。必要書類は申込書、保護者の保育を必要とする書類、児童手当からの徴収申出書、対象者のみ減免申請書です。当日印鑑をご持参ください。郵送での申し込みも可能です。希望者が定員を超える場合は、保育の必要性を審査して入所者を決定します。申し込み書は1月4日木曜日から、市役所子育て支援課各学童保育施設で配布します。また市ウェブサイトからダウンロードも可能です。お問い合わせは子育て支援課子育て支援係へどうぞ。難聴児に対する補聴器購入費などの一部を助成します。助成対象新しく補聴器を購入する費用もしくはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し、新たに購入する費用が対象となります。ただし、修理費用は対象外です。次の4つの要件をすべて満たす方が助成対象となります。1、岩出市内に住所を有する18歳未満の方。2、両耳の聴力レベルが30デシベル以上、70デシベル未満で身体障害者手帳の交付の対象とならない方。3、指定自立支援医療機関の医師が補聴器が必要であると判断した方。4、対象児童の世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。助成内容、市が対象と認めた補聴器につき、市が定める基準価格の範囲内で購入費の3分の2、非課税世帯については全額が助成額となります。指定医療機関は、日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、社会保険紀南病院、堺耳鼻咽喉科クリニックです。お問い合わせは、福祉課障害福祉係へどうぞ。
岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。葵ちゃん1歳。1歳になりました。これからも元気に育ってね。ほうかちゃん3ヶ月。毎日笑顔いっぱい、パパとママの最高の癒しです。ほのかちゃん、1歳。笑顔が素敵です。毎日癒されてます。なお、 年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集しています。応募方法は次の通りです。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。3月号掲載の締め切りは1月22日、月曜日です。応募多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは公室 kousitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
1月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。9日16日火曜日午後1時から4時まで市役所1階第1会議室 B で行います。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。17日水曜日午後1時から3時まで船山地区公民館会議室で行います。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。9日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センターへどうぞ。青少年センターの電話は 61-7007 です。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は 毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事登記相談、第5火曜日午後1時から4時まで弁護士相談があります。弁護士相談は先着10人で事前予約が必要です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告を2件お伝えします。岩出市シルバー人材センターでは会員募集中です。岩出市にお住まいの60歳以上で働く意欲のある方です。内容は草刈り、草引き、剪定、公園管理などの屋外作業、施設管理、調理補助、マンション、事業所などの清掃作業、スーパーなどのお仕事、広報誌の配布、学童保育、工場などの軽い作業などです。お問い合わせは岩出市シルバー人材センターへどうぞ。住所は岩出市金池92 II センター内、電話は 63-1143 です。和歌山中央幼稚園から3つお知らせです。1、平成30年度入園願書受付中です。入園に関する説明は随時可能です。ただし予約をしてください。2、子育てクリニック、1月11日木曜日午後3時30分から行います。おねしょ、おしっこ大変だ、トイレトレーニングのお話です。アドバイザーは山入子どもクリニック院長山入隆さん、和歌山中央幼稚園園長山下悦子です。お困りの方の少しでも力になれれば何よりです。無料ですが予約をしてください。また一時保育がありますので事前にお申し込みください。費用は300円です。3、みかん学級のご案内です。1月15日、29日、いずれも月曜日、午前10時から11時30分まで。無料ですが、どちらか1回しか参加できません。予約をしてください。対象は、妊娠中または平成27年4月2日以降生まれの就園前の子供を持つ保護者です。内容は、プレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談です。子育て不安解消に、子育て相談に、ママ友づくりに、どうぞお越しください。お申し込みお問い合わせは和歌山中央幼稚園、電話 62-5361 へどうぞ。以上、広告でした。
青少年健全育成コーナー。巡回活動隊キャラバン隊隊長。去る11月16日、和歌山県から平成29年度子ども・若者育成支援協調月間にかかる父メッセージを携えて、巡回活動隊キャラバン隊が来庁し、岩出市長への伝達式が行われました。紙面には巡回活動隊による知事メッセージ伝達の様子の写真が2枚載せられています。市民の皆様方に今後ますますの青少年健全育成にかかる取り組みのご協力をお願いいたします。岩出アスリートクラブ競技結果をお知らせします。平成29年度和歌山県小学校秋季陸上競技選手権大会が 10月15日、君井寺公園陸上競技場で行われました。8位までの入賞者です。男子、小学3年100メートル、2位、佐々木健太さん、16秒40。5年100メートル、6位、福田太一さん、15秒09。6年走り幅跳び、7位、小川剛さん、3メートル55センチ。8位、住倉良生さん、2メートル99センチ。4、5、6年、80メートルハードル。4位、井内大賀さん、6年、16秒70。女子、3年100メートル。7位、立美宇野さん、16秒89。4年以下、走り幅跳び。4位、立美宇野さん、3年、2メートル95センチ。5位、吉川里夫さん、4年、2メートル82センチ。5年、1500メートル。4位、池本光子さん、5分37秒48。6年1500メートル。8位、石橋伊佐紀さん、5分28秒05。4、5、6年、ジャベリックボール投げ。1位、小井戸ニーナさん、6年、35メートル20センチ。この種目は9月10日実施いたしました。以上です。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。新春アニメ上映会があります。日時は1月13日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。先着100人です。忍たま乱太郎の宇宙大冒険50分とトムとジェリー9、1話から3話、27分を上映します。また、図書館 DVD 上映会があります。日時は1月20日土曜日午後2時から大会議室で行います。先着100人です。猫にみかん106分。和歌山県有田川町を舞台に、不思議な絆で結ばれた家族を描く心温まる物語を上映します。防災イベントを1月27日土曜日、大会議室で行います。午前の部は、午前10時30分から正午まで、みんなで学ぼうさい。読み聞かせや防災ビンゴをします。参加してくれたお子様には、参加賞をプレゼント。午前の部は申し込みが必要です。岩出図書館カウンター、または電話でお申し込みください。午後の部は、午後1時30分から2時30分まで、DVD 上映会をします。タイトルは、どうする大震災。また、岩出図書館駐車場にて、地震体験者五稜くんによる地震体験を実施します。午前10時から12時30分までと、午後1時30分から3時までの2回あります。地震体験のみ、雨天中止です。展示コーナーのご案内です。僕たち、私たちがおすすめする本と題し、中学生、高校生がポップを作成した本や、図書館スタッフがおすすめする本を展示します。期間は1月30日火曜日までです。1月のお話し会は次の通りです。図書館ボランティアによるお話し会、お話ドロップスは7日と14日。お話の扉は21日と28日、いずれも日曜日午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは27日土曜日午後3時から同じくお話し室で行います。
1月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日から3日まで、9日火曜日、月末の31日水曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と1日から3日まで、8日月曜日、月末31日水曜日です。なお9日火曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題。人生100年時代はシルバーから。11月22日根室歴史の丘で美化ボランティア活動を行いました。岩出市シルバー人材センターでは地域の皆様に感謝の心を込め根室歴史資料館周辺の草刈りや清掃を実施。雨にも負けず大勢の会員が健康な汗を流しました。秋の風物詩のお祭り。11月25日土曜日、根室寺で第20回紀州根室寺各番祭りが開催され、大塔前のステージでは獅子舞や根室の子守唄、和太鼓などが披露されました。また今年は20回目の開催を記念して大塔前ステージにおいて根室鉄砲隊の演舞が披露されました。根室歴史資料館では根室歴史農家音楽祭が同時開催され、アーティストによる歌と音楽が披露され多くの来場者でにぎわいました。紙面には各番祭りの写真が載せられています。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。もしもの時に備えて、12月3日、地域防災訓練を実施しました。今年は風水害を想定した訓練を実施し、各会場では土のう作成訓練などを行いました。また、一日防火デーとして、各自治会で消火訓練を実施しました。ブビリオバトル全国大会へ、中高生ビブリオバトル in 岩出高校生の部でチャンプ本に選ばれた長高校の小林いろはさんが12月10日の県大会でも見事優勝しました。1月28日東京で開催される第4回全国高等学校ビブリオバトル決勝大会に出場されます。全国大会でも頑張ってください。以上、町の話題でした。
第12回岩出マラソン大会のご案内です。日時は3月11日日曜日午前9時開会式、9時45分から順次スタートです。根室若者広場へ集合してください。種目は次の通りです。ファミリー 2km。 小学3年生以下の子どもが参加する場合、保護者が必要です。1チーム5人以内。小学4年生以上で個人の参加もできます。小学生 3km。 これには男女それぞれ小学1、2年生の部、3、4年生の部、5、6年生の部の6種目です。中学生以上一般 5km。 男女それぞれ中学生から34歳の部と35歳から49歳の部、50歳以上の部の6種目です。高校生以上一般 15km。 これも男女それぞれ高校生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部の6種目があります。 参加料です。ファミリー 2km、小学生 3km は無料。中学生以上一般 5km と高校生以上一般 15km はいずれも一般が2500円、中高生が1000円です。申し込み方法です。参加申し込み用紙は市民総合体育館内事務局に備え付けてあります。マラソン大会専用振り替え払い込み用紙がついています。有料種目参加の場合は、所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局窓口で申し込むか、またはランテス、インターネットスマートフォンエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、市民総合体育館内事務局に直接申し込むか、または郵送でお申し込みください。詳しくはパンフレットをご覧ください。申し込み期限は1月31日水曜日です。インターネットでの申し込みは2月9日金曜日までです。選手受付について、大会前日3月10日土曜日の場合は、午後2時から5時までに市民総合体育館で、大会当日3月11日日曜日の場合、午前7時30分から9時までに根室若者広場で行います。選手受付には参加通知書を必ずお持ちください。なお、悪天候などで中止の場合、大会の延期はありません。お問い合わせは、第12回岩手マラソン大会実行委員会事務局へどうぞ。住所は、郵便番号 649-6232、岩手市茨本 63-2、電話 0736-62-0370 です。岩手マラソン大会についてでした。最後に、平成29年11月末現在の岩手市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,943人、そのうち男性26,057人、女性27,886人、世帯数は22,616世帯でした。以上、声の広報岩手2018年1月第142号をお伝えしました。お問い合わせは岩手市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩手市西の209、電話0736-62-2141、 電子メール公室 koushitsu@city-city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。